さあ始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーでは、がん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りしています。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをご紹介しております。また月曜日のこのコーナーに限りましては、オンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあそれでは今朝も大須賀さんいらしてますよ。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。昨日はお疲れ様でしたよ。駅伝ね、
大須賀さんもスタッフになってくださってね。もう大須賀さん何でもなさるから。
ありがとうございます。
大須賀さん本当は走りたかったんじゃないですか。
いや、ちょっと今無理ですね。
あら、そうです。
はい、前はね、実は僕も岡崎市民駅でエントリーしたことありますけど、はい、今は無理です。
あら、おとなしくなっちゃいましたね。
おとなしくなっちゃいました。また走りたいなとは思いますけどね。
うん、でもきっとやる気になればできますでしょう。もうお元気だから
と思います
ね。うん、ですよね。うん、
やる気にならないだけで。
まあまあまあまあ、今いろいろやることいっぱいありますもんね。
ね、なんだか知らんですけど忙しいですね。はい、毎日忙しいです。
ね、そうですね。はい、はい、そんな風に胃がんを経験した大須賀さんもこうやって元気に過ごしてらっしゃいます。
そうです。
はい、そんな大須賀さんが今日紹介してくださるのは、
はい、前回は青森の方にご出演いただいたんですが、はい、一気に南に飛びました。
おっと、南と言いますと、
はい、このコーナー初ですね、沖縄県。
沖縄県
沖縄のですね、浦添実行委員会の実行委員長さんに今日はご出演いただきます。
はい、では呼んでみますね。
はい、
上原ひろみさんです。上原さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、
よろしくお願いします。
ご無沙汰しておりまして、
はい、
過去に2回かなお会いしたのが。
そうですね、はい、何度かお会いしました。はい、お世話になりました。
いえいえ、とんでもありません。こっちこそ楽しい時間をありがとうございました。
は
い、
なるほど、大須賀さんとはお顔を見てお話ししたことがあるんですね。
そうなんです。
そうですね、はい、
なるほど。上原さん、こちらね、本州の方は、はい、この愛知県岡崎市以外はって、岡崎市ってそうピンポイントにしなくてもいいんですけど、愛知県はまあまあなんですけど、それ以外結構なんか雪の便りが届いてて、すごいことになってるんですけど、そちら上原さんがいらっしゃるあたりはどうですか。
あ、沖縄ですか。
うん、沖縄ですもんね。
雪はちょっと降ってないですけど、寒いです。
寒い。
あ、やっぱ寒いんです
か。寒いんですか。
寒いんです。でも、じゃあ何度って言われた時には、あったかいじゃないって言われます、怒られちゃいますね。寒いとは言わないと。
ちなみに何度ぐらいなんですか。
あ、多分今日は、18度ぐらい。、う
ん、寒いとは言わないですね。
うん、寒いとは言わない。
寒いです、ね、でも。
ああ、まあまあね。
ダウンとか着ちゃってますよ。
ダウン着るんですか、その温度で。
はい、風も吹いて、意外と体感温度はもっと低いんですよ。
なるほど。風が強ければそうですね。
そうですね、沖縄の人にとってみれば寒い。
ハートしか言いようがない。先週は青森の菊池さんにご出演いただいたんですが、
はい、
雪どうですかって、いや今年少なくてね、まだ50センチなんて言ってたんですよ。
ね、
ね、
やっぱそれぞれ基準が違いますね。
そうですね、確かに。
そうですね、やはり日本列島、僕の顔のように長いっていうのがよくわかりますね。
あ、大須賀さんのお顔をご覧になってる方はここで今上原さんみたいに笑われる。
いえ、一人ぐらいそんなことないですよっていう大人の人がいないんですかね、ここには。
さあ、
まあそんな冗談はさ置いといてですね、もう昨年になりますが、はい、2015年の11月に、
はい、
沖縄県では今までリレーフォーライフね、ずっと開催されてたんですが、
そうですね、はい、
浦添市の方で初めて、はい、開催をされたということで、
はい、
お疲れ様でございました。
あ、はい、ありがとうございました。まあ、おかげさまで、はい、ちょっと途中雨で、一旦、まあ、夜は中断という形になりましたけど、
はい、
また朝には再開をして、はい、無事終えることができました、
うん、よかったですね、
はい、ありがとうございます。
まあね、はい、途中雨が降ったり何かあったリレーフォーライフっていうのは逆に記憶にも残りますしね。
そうですね、そうですね、うん、もうヒヤヒヤでしたけど、まあ、なんとか、はい、無事に終えることができたので、はい、
よかった、
はい、
よかったです。でその浦添のリレーフォーライフ11月の14日土曜日から、うん、
そうですね、
はい、
14、15、
はい、会場はどちらの方で、
会場は、はい、浦添ケダ、カルチャーパークといって、
はい、
まあ、ちょっと国道沿いなんですけど、まあ、北からも南からもちょっとこうアクセスがいい場所で選びました、はい、
あ、いいですね。
そうですね、もう皆さんが、まあ、ただちょっと、その中で少し迷ったりとか、
うん、
まあ、運動公園という形になっ なっているので、
はいはい、
はいはい、その この場所にたどり着けなかったりとかっていう、まあ、そういったちょっとアクシデントはありましたけど、はい、
よくありますね、そういう総合的な公園になりますと、
そうですね、
園内の道路がたくさんあって入り組んでて、
そうそうそう、
これどこ行ったらこの会場行くのっていうのは、実は岡崎の第1回目もそうでしたので、
あ、そうだったんですね、
はい、曲がり角曲がり角に全部人を配置しました、だから
ですよね、私たちもね、はい、じゃあ次回はもうちょっとこういうふうに工夫しようねっていうのは話も、はい、できます。
あ、まあ、そういったなんていうんですか、一つね、何かあるとそれを糧にして、次じゃあこうやってみようねっていうふうに一歩ずつ確実にこう、
うん
う
ん、
その実行委員の方々も来ていただける皆さんにも、
うん、
便利な感じでね、
そうですね。
ね、改善を、
はい、
されてるっていうことで、いや、もう本当にちっちゃいことでも、それ積み重ねていくと、本当すごく大きな改善になりますもんね。
そうですね。本当になんかやってみないとわからないっていうこともいっぱいあって。
はい。まあ、それがもっともだと思います、本当に。はいはい、なんで、浦添、沖縄浦添のリレーフォーライフとしては、第1回目を、
ね、
昨年、はい、開催迎えられたということで、その実行委員長、上原さん。
はい、
ね、
そうなんですよ、もうなんかどうなることやらって感じでしたけど、
いや、
開催までは
実は正直言って僕からするとですね、
はい、
上原さん、今回初めて実行委員長みたいな、
そうです
こと、まあ、以前から存じ上げてるもんですから、もうすでにもうされてるみたいなイメージがあったんですよ。
あ、そうだったんですね。そうですね、はい、まあ、これまでも、まあ、ボランティアで少し携わってはいたんですけど、はい、でもがっつり運営っていうのは今回も初めてで、はい、
うん、
今回の、まあ、実行委員は、まあ、運営自体もちろん初めての方、私ともう一人ぐらいがちょっと、まあ、関わっているぐらい、あとはリレーフォーライフってもう参加自体が初めてという方がほとんどで、うん、結構大変でした。
あ、そうですね、そうすると引っ張っていくっていうことでね、いろいろご苦労とかあったと思うんですが、そんな今回実行委員長された上原さん、リレーフォーライフってどうやって知られたんですか？
あ、そうですね、これがですね、ちょっと、何年前、確か2009年あたりだったと思うんですけど、
はい、
NHK で、はい、アグネスさんがリレーフォーライフのなんか特番か何かをされていて、
2008年の秋ですね。
2008年ですかね。あ、そうそう、秋頃だったと思います。
僕もそれ見てました。
あ、それを見て、はい、すごいイベントがあるんだなっていうふうに思ってたんですよ。で、ネットでまあ調べると、沖縄ではやってないと、
はい、
県外に行くのは厳しいななんて思ってたら、うん、確かそれから本当に1ヶ月かな、まあ、数週間だったかな、もう本当にすぐに新聞、
はい、
たまたま新聞あんまり読まないんですけど、たまたま新聞見たら、
はい、
沖縄でリレーフォーライフやりますみたいな記事がちょっとあったので、すぐ電話をして、もうボランティアお手伝いやりたいですって言ったところからこう関わるようになりました。
もう大変ありがたい方ですね。
そうですね、本当になんか、
本当に、
なんか、あ、こういうのを探してたんだ私っていう感じでしたね。出会いでしたね、はい、それは。
分かります、うちもそうでした。
あ、そうだったんですか。
もう
小菅さんも、
はい、その番組を見てこれやらなきゃと思いましたんで、で、後でよく言われたんですけど、なんで参加しようと思ったんじゃなくて、いきなりやらなきゃと思ったんですかって聞かれて、答えれなかったことがあります。なんでだろうって。
そういうのってありますよね、こうなんかよくわからないけどやらなくちゃみたいな、
ありますよね、なんかだから上原さんも同じような気持ちになられて、リレーフォーライフに ね関わっていただいたんですが、
はい、
僕はサバイバーの立場なんですけど、
はい、
上原さんのお立場はそういった形で言うと、
あ、私もサバイバーです。
サバイバー
で、あとは看護師、
はい、そうなんです、看護師さんなんですよね、
はい、そうなんです、
本当に数回しかお会いしてないんですけど、 その時のあの優しい笑顔っていうのを僕今でも覚えてます。
あ、そうなんですか。
うん、僕の場合やらしい笑顔って言われますけど、上原さんの優しい笑顔を本当覚えてます。
それは嬉しいですね。ありがとうございます。
あの看護師さんと一口に言いましても、あのいろんなジャンルの看護師さんありますでしょう、はい、どういうお仕事をされる看護師さんなんですか。
私はですね、まあ、ちょっと病気をする前は、はい、まあ、普通にというか、まあ、病棟で働いていたんですけど、
はい、
まあ、その病気をきっかけに、まあ、一旦病院を辞めて、うん、まあ、自分でやりたいなんかマッサージの仕事とかやってたんですよ、
はい、
まあ、人生一回しかないのでチャレンジしようということで、うんうん、まあ、そこからいろいろ患者会の活動をやるようになって、で今はですね、まあ、また病院に戻ったんですけど、
はい、
今は、がん患者さんの相談支援、相談業務を主にやってます。
あ、ご自分の経験を生かしてっていうところもあるでしょうかね。
そうです
ね、
はい、経験とあと看護師という、まあ、両方の立場から患者さんのお話聞いたりとか、困ってることに対して、まあ、一緒に考えるお手伝いをさせてもらっている。
これ最高のパートナーですね。
ありがとうございます。
そういう本当に
うん、うん、
ね、
そうね、やっぱり今どうしても外来の地での診療治療が増えてきたじゃないですか。
はい、
なのでこのやっぱりどこで相談していいのかわからないとか、やっぱり病棟に迷ってる患者さんがすごくたくさんいて、
うん、
でなかなかこのフォローできてないっていう、ね、現状があって、
うん、
まあ、うちもまだまだですけど、まだ体制は整ってはいないんですけど、まあ、これからやっていこうって。
そうですね、あの僕は、まあ、そういう経験してないんですけど、あのがんになってしまってからの、例えば外科的手術を受けてからのね、治療だとか、まあ、そういう手術ができない、まあ、薬事療法の場合、あの以前であれば入院をしてっていうパターンが多かったのが、
そうです ね、
今あの通院での治療っていうのがかなり、
うんうん、
あの広まってきてて、あの逆に僕らからするとそれいいことなんじゃないのかなと思ってたんですが、そうか、うん、その
そうなんです、
いつもその看護師さんとか先生たちとこう毎日顔を合わせるわけじゃないから、
そうですね、
どこでいつ相談していいかわからないっていうこともあるわけなんですね。
ありますね。なんか、結構、まあ、告知受けて手術まで結構バタバタじゃないですか、
はい、
今考える時間がなくで手術終わって、まあ、ある程度体調整えたら、はい、もう大丈夫です、帰ってくださいって帰った途端に、
うん、
なんか私はこれからどうしていったらいいんだろうって、またいろんなこう生活面での不安とかがやっぱ出てくるんですよ。そういった時にじゃあどこで相談をすればいいのかっていうのが分からなくなったりとか、で外来行っても先生も忙しい、看護さんも見当たらないと、
うん、
私はどうすればいいのっていうことで迷う方がやっぱり多いですね、うん、
なるほどね。
それが今の医療の現場の、はい、課題だと思います。
そういう患者さんとこう触れ合っていく中でリレーフォーライフの話題って出ますか。
患者さんとはあんまりないですね。
うーん、
まだまだ、知られてないっていうのが多分多くて、
はい、
ただ、まあ、医療者の中ではやっぱり、まあ、参加したことがある人とかいるので、ま
あ、
そういう話にはなりますね、
あの実は今回ね、あの上原さんにご出演いただくにあたって、
はい、
その浦添のリレーの関連の記事をいろいろインターネットで調べてたら、
はい、
あの関係団体のところでかなりこうご紹介をしていただいてますね。医師会とかなんかそういったところで、
うんうん、
ホームページに載せていただいて、
あ、そうですね、
ご協力、はい、あ、これすごいなと思って見てたんですよ。
あ、今回あの実行委員が、はい、医療関係が多かったんですよ、ドクターが半数ぐらいですかね、ドクターとかが結構多くて、
はい、
あと先生の姿勢を買って、
はい、
ちょっとこの医師会であったりとか、
はい、
市だったりとか、そういうところにちょっと声をかけてもらったりと、
うん、
協力依頼をしてもらったので、
うん、
割とその辺は、はい、よかったかなと思います。
それもあの例えば1行2行で、
うん、
リレーフォーライフジャパン沖縄浦添開催いついつっていうだけじゃなくって、
うんうん、
かなりしっかりした記事だったんですよ。写真が入ったりとか、
そうですね、
スペースを取っていただけて、そういったあの、うん、ご協力いただけるのも大変ありがたいですね。
そうですね、多分あれ、まあ、今回ですね、うち、事務局、このリレーの事務局は、うん、うちの病院が事務局をちょっとさせてもらったんですね。
はい、
だからなんちゃう、病院の名前を出しての、まあ、協力意識をお願いしてたので、
はい、
その辺ももしかしたら良かったのかなと思います。
なるほど、もうその医療従事者の方があのリレーフォーライフジャパンの 実行委員会の中でご活躍されて、ご活躍していただいている、なんかいいパターンの、ね、実行委員会。
事務局は、富城商業病院と、うちの、当院でやってますと、はい、ご協力お願いしますって形で、
はい、
医療関係の方にはそういった形で、もう皆さんに声かけさせてもらったので、
はい、
まあ、それは大きかったと思います。
そうですね。まあ、そういった地区のね、地域の医療の、まあ、そうすると、当日はチームでもご参加いただいてるんですかね。
そうですね、チームでも、はい、参加していただいてました。
そうですね、
結構、はい、医療者の方もたくさん来て来られてて、
うん、
うんうん、
でそのリレーフォーライフジャパン沖縄浦添の会場で実際に、まあ、サバイバーの方たちとこう言葉とかも交わされたんでしょうね。
あ、そうですね、はいはい、交わしました。で、やっぱりその、まあ、主治医が声かけて患者さんが来られたりとかっていうのもあったり もちろんしてましたし、
うん、
今回はですね、すごく私の中でちょっとまあ感動的だったのが、
はい、
まあ、パフォーマンスをお願いをするときに、その、バンドですね、音楽をちょっとやってもらおうと思って、で、まあ、病院のまあ職員のメンバーで構成されているまあバンドがあってですね、
はい、
まあ、うちの病院ではないんですけど、
はい、
でその中に、まあ、サバイバーのドクターがいると、
はい、
いう情報をもらったので、あ、じゃあもうぜひそこにお願いをしようということでお願いをしたわけですよ。
はい、
まあ、ドラムを叩くサバイバーのドクターだったんですけど、でそのドクターは、リンパ腫でもう今は、まあ、経過観察中という。
なるほど。
でそれプラス今実はうち の奥さんも今闘病中なんだよってがんのっていうことを聞いて、奥さんは県外の病院で、まあ、治療してると、
はい、
で奥さんも一緒にで参加したいなってことをおっしゃっていて、でそれに向けて奥さんはちょっと体調を整えてたんですけど、
はい、
でそこでプラスまあ、娘がいてですね、高校生の、
はいはい、
で娘は吹奏楽部でなんか演奏楽器を演奏していて、
うん、
その情報もちょっと入ったので、うん、あ、それだったら、この吹奏楽部の生徒さんたちに、
うん、
オープニングのバンド演奏をお願いをしようと思って、
あ、ファンファーレだとかオープニングの、
そうですね、
はい、
お願いをしたんですよ。顧問の先生も心よく引き受けてくださって、まあ、娘さんも、はい、もう大賛成で、
はい、
でこうなんていうんですかね、こう娘さんがその吹奏楽部の自分の友達と一緒に、うん、お父さんお母さんの闘病を、うん、応援するっていったことがその当日あったわけですよ、
はい、
ちょっと私の中でそれがすごく感動的でしたね。
あ、いい場面ですよね。
そうですね、すごく、はい、生徒さんたちにとってもすごくいい機会になったってことは顧問の先生もおっしゃってくださっていて、
そうでしょうね、生徒さんにとって、
うん、
まあ、周りにね、がんの方が見えなければ、
うんうん、
その、がんの人たちと触れ合うこともないだろうし、
そうですね、
それについて考えたりすることもないでしょうから、
うん、そうなんです、
きっといい機会になったんでしょうね、本当に。
それで、翌日、その時の、その様子というか、その親子ですね、
うん、
このご夫婦と娘さんと、この、記者さんが新聞の記者さんが取材をしてくださって、
はい、
翌日新聞載ったわけですよ。
はい、そうなんですか。
それもすごく良くてですね、なんか3人がすごく笑顔で、会場で この写真もあって、
うん、
あとはまあお二人の闘病のちょっとお話であったりとか娘さんのコメントだったりとか載っていて、
うん、
はい、それはすごく良かったですね。
良かったですね。本当にね、なかなかそのがんを告知された方っていうのは笑顔になれるチャンス機会っていうのが、
うん、
ね、どちらか言うとなくなってきちゃうっていうのがやっぱりよく聞く話なんですが、リレーの会場ですと本当に素敵な笑顔になりますもんね。
あ、そうですね、そうですね、本当に、うん、はい、
よろしいでしょうか。
はい、
実はですね、今スタジオにラジオを聞いてる方からメッセージが届きまして、で上原さんに一つ質問したいっていう。
あ、
そうなんです。
はい、
じゃあまずそのメッセージそのまま丸ごと読んでみますね。
はい、
これはね、岐阜県岐阜市にお住まいの男性の方からのメッセージで、
はい、
でラジオネームが紅のチャーシューさんという方なんです。
はい、
じゃあ読みます。おはようございます。今日も元気な声ありがとうございます。インターネットで聞いています。岐阜は冷たい雨が降ってます。やっと冬が来た感じです。上原さん、ご無沙汰してます。 って誰だかわからないですよね。
岐阜ですか。
岐阜です。
あの人です、
誰だろう。岐阜といえば
岐阜と
西尾さん。
あ、もうちょっと若いかな。もうちょっと若くて丸いです。
うん、じゃあ考えながら聞いててくださいね、はい、リレーフォーライフも北海道から沖縄まで同じ思いでつながっているのはとても嬉しいです。リレーフォーライフジャパン沖縄を開催して何か変わったことはありますか。次回は行きたいと思いますが沖縄まで歩いていけないしな。でもまたお会いしましょうね、というメッセージです。
誰でしょう。岐阜ですか。
岐阜です。
まあ、Y がつく人ですね。
Y、
あ、確かに Y つきますね、
はい、
うん、頭文字 Y、うん、
あの横山さんです。
横山さん。あれ横山さんかなと思った
んです。そうなんです。
横山さんです。ああ、そうなんですね、はい、あ、それはそれは失礼します
。あの横山さんと分かると紅のチャーシューっていう、ラジオネームがピンとくると思うんですけど。
そうなんです。
上原さん困っちゃってますよ。
いやいやいや、あ、すいません。はい、あ、ピンとくるんです。
あ、そうなんですね、
はい、
そう、それでこの開催してその後何か変わったこと、その開催したことによって何か変化したことがあるかどうかという質問が書かれてたんですけど、いかがですか。
あ、そうですね、やっぱり、あれです、まあ、今回いろいろ医療関係者ですとか患者会の方とか、はい、まあ、これまでのいろんなこう団体、まあ、支援者の方たちが、まあ、実行委員をしてくださったんですけど、
はい、
こうなんて、まあ、今までやっぱそうがんに関するこういろんな活動はここで行われてたんですけど、まあ、こうそれがこう点と点がこう結ばれてなんか線になったっていうような、そういう感じはすごくあって、あ、うん、そうやってこう一堂にこう会することってやっぱりあんまりなかったなっていうの。うん、それがすごく私にとっても良かったし、やっぱりみんなも同じような形で言ってました。
つながり、
そうです、
ね、絆ができた。
そうですね、今までもあったんですけど、ね、なかなかねそれがこう継続的に行われてるかって言ったら、
はい、
やっぱりそうではなかったなっていうところはあったんですけど、
うん、
それがこういい形でつながったっていうことと、あとやっぱりその初めて参加された方は、じゃあ次回はこういう風にしたい、なんかすごく前向きで、
はい、
なんか意欲的で、
うん、
はいはい、でまた新しく私もお手伝いしたいってこと、声がかかったりとかありました、
ね、嬉しいですね。
嬉しいですね、
ね、本当に、
なんかもうみんなも余ってましたっていう感じでしたね、開催した時に。
あ、まあ、そうでしょうね。
もう誰かやってくれないかなって思ってたよみたいなとか、そんなことは、はい、言ってました。
そうするともう次回はいつなのみたいな話も盛り上がってるんでしょうね。
本当にそんな感じです。
もう今年は決まってんですか、はい、2回目は。
あ、2回目はそうですね、また、11月やりましょうっていうようなことは、まあ、一つ案としては、
うん、
やっぱりいろいろ気候とかね、うん、台風とか、
はい、
暑さとかを避けると、
はい、
暑さを避けると11月、
うん、
まあ、昨年と同じぐらいの時期がいいねって話は、はい、出てます。
またこれからそうしましたら、うん、終わってまだ間もないんですけど、はい、次の準備にかかられるということですね、はい、そろそろ。
そうですね、また今月に、はい、準備委員会をやって始めて、
はい、
また来年度に向けて、
はい、
準備を今からやってきたいなという結構ある結構詰まっての大慌てだったので、
うんうん、
これからコツコツというわけですね。
そうですね、はい、継続的にいきたいなという、はい、
なるほど。じゃあこれからのまた活動が楽しみになってきますが、うん、では最後にこのラジオを聞いてる方にもしも何かおっしゃりたいことがあればお話しいただいて結構ですけど、何かありますか。
あ、そうですね、うん、はい、多分、まあね、ご本人さんであったりとかご家族であったり、まあ、医療者とかいろんな立場の方々が多分参加されると思うんですけども、
はい、
こうなかなかね普段話ができないこととかが、そのリレーフォーライフっていうその場ではこう結構こういろいろ、まあ、みんなで楽しんだりとか、
うん、
昼間はみんなでねいろんなパフォーマンスとかやってワイワイやしながら、夜になるとルミナリーが始まってちょっといろいろ語り出したりとかすると思うんですけど、うん、まあ、通常こうねやっぱりこう話せないことも、まあ、そういった、ところで、まあ、同じフィールドで、
うん、
こう私たちだったらその医療者と患者さんではなくて人と人 人と人としてのその関わりがまあできるやっぱり場所だなっていうふうにすごく思うので、
はい
はい、あのそれでこう社会地域の中で暮らしている患者さんをまあ知ることができる場だと思うのでね、
うん、
はい、あの多くの方が参加していただければなというふうに思ってます。
はい、
ありがとうございます。
本当ですね。またこれからもリレーフォーライフのことを盛り上げていきたいですね。
そうですね、はい、なかなか沖縄からね、ちょっと他県のところに参加するのはなかなか難しいではあるんですけども、
うん、
はい、できるだけ何か都合をつけて、
はい、
他も見つつ、
はい、
まあ、皆さんとも交流しながら、
はいはい、
沖縄を盛り上げていきたいと思います。
そうですね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしてます。
そうですね、こちらこそ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
またこちら方面来られることがあったら岡崎のこともよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今朝のみんなでリレーフォーライフのコーナーはリレーフォーライフジャパン、浦添実行委員会の実行委員長上原博美さんにお電話つないでお話を伺いました。そして大菅さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。